アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、今夜も
よろしくお願いいたします。
そしてゲストは先週に引き続きスーパーガールズから溝手瑠香さん、渡辺小梅さん、阿部ゆめりさんの3人です。スーパーガールズは7000人が参加したエイベックスアイドルオーディションから選ばれた9人組の王道アイドルグループです。2010年6月に誕生し、2011年にレコード大賞新人賞を受賞されました。2014年2016年に新メンバー加入を経て、現在は4期生のオーディションを開催しているそうです。そして11月14日には記念すべき20枚目のシングル、わがままガールズロードのリリースが決定しています。この後スーパーガールズの溝手さん、渡辺さん、阿部さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。ゲストは先週に続きスーパーガールズを代表して溝手瑠香さん、渡辺小梅さん、阿部ゆめりさんの3名です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではそれぞれ自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんばんは。スーパーガールズです。溝手瑠香と
渡辺小梅と
阿部ゆめりです。
よろしくお願いします。
皆さんお名前が結構特徴的ですけれど、これ本名ですか？
本名です。
すごいね。
いや、時代を感じますね。
キラキラしてるしね。
いや本当そうですよね。最近たかしとかいます？いやなんか昔の名前になりつつあるのかなと思うと。
そうか、まあ、確かに男性よりも女性の方がちょっとこうキラキラっぽい名前が多いかもしれないですね。
なんか太郎とかいるのかなと思って。
あ、逆にね。
太郎くんないですね。
いやもうみんなアイドルになるためにもう生まれてきましたっていう名前とキラキラなお顔立ちとさすがですね。やっぱり7000人から選ばれただけありますよ。うん、先週はね、なんかグループのこう編成ですとか、はい、今どういうお仕事やってるんですかなんていう話を聞きましたが、うんうんうんうん、もうねこれは私聞き捨てならないんですが、今日本当は最後に話すつもりだったんですけどね、
はいはい、
溝手さんが卒業するらしいんですよ、
はい、そうなんですよ。
これは
すごい衝撃が長かった。
冒頭にね聞いときましょうよ。
そうですね。
これはどうして卒業されることに？
はい、今私オリジナルメンバーなのでスーパーガールズとして活動してきて約8年半になるんですけれども、うん、今4代目のリーダーをさせていただいていて、うん、でこうスーパーガールズ実は2020年で結成10周年を迎えるんですけど、うん、結成10周年に向けて再加速するべくスパガ再加速宣言というものを打ち出した時に、こうスパガとしてもっと上に行きたいし、もっと武道館に立ちたいっていう自分の気持ちとは裏腹に、ちょっとこの先グループでのなんか、うん、グループに自分がいる姿とかなんかそういうものが上手に描けなくなってしまったのがきっかけで、こう卒業っていうものを考え始めたんですけど、うん、こうリーダーだからここで卒業していいのかっても思ったけれども、うん、このリーダーとしてだからこそこの気持ちのままグループを引っ張っていくのはダメだなっていうとなんかあれなんですけど、いける自信がないなっていうのと、あとこのタイミングでその自分の夢もあるので、そっちに思い切って飛び込んでみたいなと思って卒業を決断しました。
具体的には何月何日に？
はい、2019年の1月11日に、私だけじゃないんですけれども、うん、メンバーの渡辺光と宮崎里奈と浅川奈々と内村梨沙と、そして私溝手瑠香の5人がスーパーガールズを卒業いたします。
うん、やり残したことはないですか？
そうですね、そう聞かれるとなんかまあ悔しい思いとか今もいろいろあるんですけど、こうグループに自分ができることっていうのはこの約8年半でこう できたのかなって今は思っています、
まあ、でもあと2ヶ月ありますからね、はい、その間にできることは全力で、
そうですね、
うん、
リーダーとしてもそうだしメンバーの一人としてもこれから今新メンバーオーディションも開催していて、はい、こうスーパーガールズというグループが最近やっぱアイドルさん解散がすごく多い中で、うん、こうグループがやっぱりスパガのアイドル道っていうものがまだまだ続いていくので、うん、約2ヶ月自分にできることっていうのを考えて全うしたいなと思っています。
うん、渡辺さん、阿部さんは初めてそれを聞いた時はどういう心情だったんですか？
うわ、でもなんかやめないでっていう思いももちろんすごくあったんですけど、こう、まあ、ルカちゃんもそうですけどみんなそれぞれこう理由があって、でその理由もみんなすごくこう強い思いを持って決断してて、なんかこう残るっていう決断よりも卒業するっていう決断の方がやっぱりすごく大変というか、自分もこう卒業考えたりもしたので、そういう中で分かるので、こうその大変さというか、なのでこう私たち残る側はこの卒業する5人のメンバーをしっかりこう見送って背中を押せたらいいなっていう気持ちでいます。
阿部さんはどうですか？
そうですね、最初聞いた時はもうめちゃめちゃびっくりしたし、私も悲しくて泣いちゃったんですけど、うん、でもその先輩方が一番は幸せになってほしいなと思って、うん、その勇気を出して卒業しますって私たちに言ってくれたので、じゃあ頑張ってくださいって応援したいなって思いました。
うん、しかも阿部さん3期生でね、これから4期生も入ってくるとまたお姉さんになるわけだから、
うん、はい、そうですね、初めて後輩ができるので、ね、すごく楽しみなんですけど、
うん、じゃあね、みそてさんは卒業されて今後はどういった活動を？
はい、今スーパーガールズで活動している中でもちょこちょこソロライブとかをさせていただいてたんですけど、うん、自分で作詞作曲したオリジナル曲をこう届けて人の心を動かせるようなシンガーソングライターになりたいっていうのが自分の夢なので、またゼロからのスタートにはなっちゃうんですけれども、うん、皆さんに歌を届けるお仕事がしたいなと思っています。
うん、卒業って言った時ファンの皆さんの反応はどうでした？
そうですね、でもなんかその新メンバーオーディションとか開催されてる中で自分もリーダーという立場だったので、すごいやっぱり驚かれている方が多かったんですけど、こう8年半お疲れ様って言ってくださる方がすごく多くて、うん、なんかそこにはやっぱファンの方の温かさっていうものをすごく感じました。
うん、まあ、アイドルをね卒業してシンガーソングライターっていうのはまた一歩ね、はい、
そうですね、なんかちゃんと先に進む話というか、なんかネガティブな感じじゃなくてポジティブな次のステージにっていうエネルギーを感じるんで、すごい応援したいですね。
う
ん、
ありがとうございます。
まあでも卒業するってなると不安もあるとは思いますけど ね、
そうですね、
私もフジテレビ退社するって決めた時、はいはいはい、自分で決めたくせにすごく不安でこの先どうしていけばいいんだろう仕事本当にあるのかなとか、うん、なんか結構フジテレビの中ではキャラ立ちしてた方だったんですけどそれが芸能界全体に入ったら全然キャラ立ってないじゃんみたいな感じだよなとかいろいろ悩んだ時期もあるんですけど、まあなんとかやってこれてるんでみんなだなんだかんだで大丈夫なんだと思いますけどね。はいはい、
じゃあなんか先輩としてのアドバイスというか、
いやまあ、私の場合ですけど全力投球で何でもやるっていうことと変なこだわりとかプライドを持たないってことかな、うん、てか私からするとなんか私って自分が使われてる立場だと思ってるんで、はい、あんまりなんか、うん、言わないですね、これやりたいとかあれやりたいとか来たら仕事を
全力で
積極的受け身って感じ。
あ、なるほど。
うん、まあでもほらね、みそてさんはアイドルだからまたちょっと違うし、目標にしてるものもシンガーソングライターだからね、あれですけど、でもぜひね人の心を打つようなね音楽を。
そうですね、いや楽しみですね。
ね
え、
ありがとうございます、頑張ります。
はい、 さあそれでは卒業決まったお話はね先に伺ってしまいましたけれども、はい、まあ、まだ2ヶ月間あと活動されますので、はい、スパガの話を伺っていきたいと思います、はい、まずスーパーガールズの中でなんか事件簿みたいなのってあったりしますか？結構だってね、特にみぞてさん何年も活動されてるから、うんうん、いろんな思い出があるんじゃないですか？
いろんな思い出がある中で8年半ずっと思ってることなんですけど、うん、私みぞてるかっていう名前を間違えられすぎていて、こうなんか一番の事件は、海外でミュージックビデオ撮影をした時なんですけど、はい、あのホテルのチェックインをする時に自分の名前を言ってチェックインするのに、うん、こう私だけなかなかチェックインできなくて、うん、で喋られてる英語もちょっとよくわからないまま、うん、とりあえず自分の名前言ってたんですけど、うん、なんかどうもホテルの部屋が取れてないみたいな話になって、うん、なぜだと思ってあの向こうのコーディネーターさんが、うん、あのいろいろ話してくださって、うん、ルームキーをもらったらあのみぞてじゃなくて MOZETE でもぞて
モゼモゼモゼモゼ
あ、
はいはい、
そうです、ま
あ、とにかく
みぞてじゃなくてもぞてって書かれていて、はい、あと最近だと横手とかあとみぞてるかとか
あ、ね、あみぞてるかね、
あと薄手とか一番ひどいなと思ったのが薄毛、
薄
毛薄毛やそうなんですよ、
な遠目でこう漢字を見たら薄毛に読めなくもない間違えるかな
それはびっくりしたんですよ一番
いや名前間違えられるのは結構ね、あと転生しにくいもんね、
そうなんですよ、
私結構小林マーサちゃんとか、
え本当ですか、
うん、
今でも、
あと今でもあとマーヤちゃんって言われるんですよ、
あ
高橋マーヤちゃんだってで全然いいんですけど、はい、でも訂正した方がいいのかなと思うんですけど、訂正するとあすいませんすいませんってなっちゃって、うんうんうん、それもなんか申し訳ないじゃないですか、うんうんうん、だからどうもって言って終わるんですけど名前間違えられるのって結構微妙ですよね、
そうなんですよね、ファンの方からいただくファンレターとかにたまにその、まあ、薄着って書いてたりしたんですけど、
ね、それ確信犯だよ、
ネタですかね、
確信犯だよ、
ファンでね、
なんか、
う
ん、
そうだ気を引きたいだけだよ、
みぞてさんこの話してることを多分喜んで聞いてる
の、ね、あれは俺のことだとか思って
多分これからのファンレター薄毛が増えるんじゃ
ないかな、困りました
じゃあ阿部さんはどうですか？
はい、そうですね、あの強いて言うなら、うん、あの14歳の最年少のメンバーで長尾しおりっていうメンバーがいるんですけど、うんうん、その子と私同期で3期生なんですけど、うん、あの私たち3期生が加入した時にやっぱしおりは中学1年生でその時は、うん、東京にも1回も来たことないしもちろん仕事にも全然慣れてないっていう状態だったからしょうがないんですけど、なんかもう大遅刻をありまして、いや本当にこれは私の中ではスパガの中で一番の事件だなと思ってます。
来なかった時なかったっけ、
あの仕事があったんですけど一度遅刻というか来なかったっていう時があってワオっていう事件がありましたね。
それなんで来なかったの？
あの寝坊です
でこうどうしようどうしようこれ謝っていい、どうしたらいいんだろう、行かない
閉店ガラガラして
る、ね、そのながらに必死に考えた結果がそこだったんです、
行かないだったみたい
で。一人暮らしってこと
で、多分ホテルとかだと思うんですけど、うん、やっぱ一人なので、は
い、まあしかも中学生なんて眠いもんね、
そうしてくれるといいですよ、まだ、まだ、うん、
あそうか、
ありましたね、
大変だね、
今となっては笑い話なんですけど、うんうんうん、その時はすごい事件でしたね、
うんうん、渡辺さんはどうですか？
はい、ちょっと私もう自分の中で消したい事件がありまして、ね、あの恥ずかしい落とし物事件なんですけれども、うんうん、あのスパガってこう水着のフィッティングとかがこうあったりするんですけど、それがこうリハのスタジオで行われた日があったんですよ。で本当に加入したばっかりでこうちょっと恥ずかしいじゃないですか、メンバーとなんか着替えたこととかもなかったし、でどうしようって思った結果、私はトイレで着替えればいいんだと思ってトイレまで行って水着を着てこうスタジオに戻ってスタッフさんにこう水着を見せて、で OK ですってなったんですけど、その時に私どうしてなのかパンツを落としてしまって、
お手洗いに、
いやそれもあの普通のスタッフさんも通る通路に落としたらしくて、メンバーの一人がみんな集合って言って、みんなこう集合するじゃないですか、でちょっとパンツ落とした人いるって言われて、私もあの全然 自分っていう自覚がなかったんで晴れたよとか思いながら話聞いてたんですよ。でそのパンツを見たら私ので、
うん、
早らかしたと思って、もう今ではもうめちゃめちゃ消したい過去なんですけど、うん、あの時効ですね、もう5年ぐらい経つのでこうやってちょっと笑い話にして話して
ます。すごいな、
それは恥ずかしいですね。いや、
うん、まさかパンツを落とすんじゃ来るなんて
しかも気づいてなかった、
気づいてなかったんですよ、うん、
私幼稚園から大学まで女子校なんですけど、はいはいはい、パンツ落ちてるの見たことないです
ね女子校でも、
うん、
ですよね、
普通の通路に落ちてたんですよね、
通路に。だから、うん、でもそれがメンバーでよかったなと思って、もし吉川さんだったら私もう多分出ないと思いますその日、うん、履かないでリハしたと思います
そうか、でも大変ですよね、水着も最初分かんないですもんね、うん、私もなんか水着の下に、うん、水着のショーツの下に履くショーツがあるっていうのは、うん、大人になってから知りましたもん。
へ、あでもそうですよね、うん、
え僕は未だに知らないです
ですよそういうアイテムが。
へ、
うん、そうしたらこうチラってならないとか、
ね、あ、うん、はいはいはい、なるほど、大変ですね女子は。
恥ずかしかったですね
、なんか鷲尾さん聞きたいことありますか。
そうですね、まあなんか9人っていうところで、うんうん、まあ奇数じゃないですか、
はい、
普段どういうなんか派閥じゃなくてもなんかこことここ、こことここみたいな、何人組ぐらいでこう分かれて、
うーん、
どうだろう、でもやっぱ1期2期3期で、うん、同じ人数感なので、
うんうんうん、
まあ、そこで分かれたりすることもたまにはあるんですけど、うん、基本的に9人で、いますね。
あ、じゃあ本当仲いいんですね。
そうですね、
楽屋でもう休み時間というか休憩時間はもう楽屋こう円になってるじゃないですか、うん、みんなでこう人狼ゲームをやるっていうのが
先週も言ってましたけど、うん、ハマってるんですね。
めちゃめちゃハマってるね長いんですよ1回のブームが、
う
ん、これもう2年ぐらい経
って
ます
、ね、3年ぐらい経ってます。
やってるから、ずっとやってるんです
よね。プライベートの情報は共有したりするんですか。
しますね。
まあ、恋愛禁止ですけど、
はい、
恋バナはするんですか。
します。なんか、ね、理想のみたいなとか話してます、ね、
うん、ルカちゃんこういう人と絶対付き合うからとかって話して、
ちなみにどんな人、う
ん、ルカちゃんは絶対かっこいい人と付き合うんです、うん、
あら、面食いなんだ。
なんか面
食いっていうか、なんかそのルカさんの隣にすごいかっこいい人が立ってても、うん、全然本当お似合いだから、うん、こういうなイケメンな人が立つだろうねって言ってくれるのでしてました
、ね、うん、結構なんか好きっていう芸能人が、うん、海外の何でしたっけ、
あ、海外 の, あのスポーツ選手とか見てかっこいいなって思って、
めちゃめちゃイケメンなんです
よ。あ、そうなんだ海外すごいね。
うん、
じゃあ渡辺さんはどんな人と付き合いそう。
どんな人だろう。でもコウメはなんかちょっとダメな人ちょっとダメな人で、でコウメが守ってあげそうだなとか。
あ、じゃあコウメさんはしっかりしてるの。
いや、
パンツ落としてる
しっかりしてる部分はちょっと頭の方でちょっとおバカな部分とか、うん、天然エピソードとか多いんですけど、
うん、
こうなんか割としっかりしてるタイプなので、なんか守ってあげるタイプなのかなっていうのは想像したりしますね。
じゃあ最後に阿部さんはどうだろう。
私どんな人なんですかね。
いやでもなんか同級生とか、なんかこう本当に何だろうな、めちゃめちゃ友達みたいな恋愛しそうだなっていう
のは思います。何だろう、高校生だからな
今がいい時ですよね。
楽しいね、その想像して喋ってるのは。
ずっとやってますこうやって、
はい、まあ妄想なんて本当自由ですからね。
そうですよ、どんな人と付き合ってもいいです
妄想で
妄想で。
確かに、それぞれのでもスパガのキャラクターってみんな違うの。
違いますね。でもボケが多い。
あ、うん、そうなんだ。
ツッコミがめちゃめちゃ少ない
って言ってるルカちゃんも結構ボケです、私はツッコミみたいな感じにしてますけど結構ボケです。
そうか、まああんまりこうツッコミが鋭い女子っていないもん、アイドルとかで。
そうね、マサさん結構ボケますよね。
あ、そう？え、
僕の印象だともう。
そうなのかな。
結構ボケるタイプなのかな。
一緒にこのラジオやっててですか。
そうそうそうそう
そう。あ、そうか。
ちょこちょここう僕がちょっと拾いきれないって悔しい。
お前、私自分でツッコミだと思ってたわ。
あ、本当ですか。
今知った。
なんかちょこちょこちょっと今具体的なの出てこないですけど、
うんうんうん、まあ変わってるからね、うん、私急に変なこと言うから
普通に言ってることがちょっとツッコミどころがありそうな発言があったりみたいな。
そうか、うん、いやでもなんかね皆さんそれぞれのキャラクターもあるし今回卒業する方もいらっしゃるし、うん、それから新しい4期の子たちも入ってくるということで、うんはいはいね、じゃあ逆にその溝手さんが今回卒業するにあたり、はいまあ、残るメンバーそれから4期生として入ってくる人たちへのメッセージがあればお願いします。
はい、スーパーガールズ自体がこう8年半続いているグループなのでこう曲数とかもたくさんあるし今までのグループの歴史とかなんかそういうものがあるのでこう新しく入ってくる子とかはいろんな不安な気持ちを抱えてこう最初は活動を始めると思うんですけどなんかそのスーパーガールズっていうグループをなんか守ってほしいっていう気持ちもあるけどこう残るメンバーも加入するメンバーもこう自分たちが心から楽しいなってこのグループで活動する時間が好きだなって思えるグループに自分たちがそういう風に思えるなんか場所にスーパーガールズっていうものがなったらいいなって思うのでこう残ってくれる4人のメンバーにはたくさん負担をかけちゃうと思うんですけれどもこうそれぞれがすごくしっかりしているメンバーが揃っているのでこうなんかいつかスパガの武道館を私も見に行きたいなって思うし、うん、こう違う角度からにはなっちゃうんですけどずっとスパガ のファンで応援していたいなと思うので頑張ってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。さあそれでは今夜スパガの皆さんが紹介してくれる曲は何でしょうか。
はい、スーパーガールズ11月14日にリリースするあの先週聞いていただいた、はい、わがままガールズロードという曲のカップリング曲なんですけれども、うんうん、この曲はあのその卒業するメンバーだったり残るメンバーだったりこうリード曲とは違ってこうなんかメンバーの仲の良さとかこう自分たちのこの絆っていうものをすごく表している一曲なのでこう皆さんにも響くものがある曲なのかなと思うので今日はぜひ聴いていただきたいなと思います。
はい、それでは曲紹介お願いします。
それでは聴いてください、スーパーガールズで思い出アップデート。
さあ今週も和潮さんからリスナーの皆さんにプレゼントがあるそうです。
はい、先週もだったんですけど今週もあのめちゃめちゃ高い靴下を、はい、プレゼントしたいなと思いますんで、まあ、これからねちょっと寒くなってきたんで、はい、冬を楽にというか、
はい、
気持ちよく過ごしていただくために、
はい
はい、
特に
ぜひ応募していただければ。
冷えは女性の大敵ですから、私大変重宝しております。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
はい、ということでご希望の方は高橋真麻の持ち肌ミュージックの番組ホームページのリクエストフォームのメッセージ欄に持ち肌グッズ希望と書いてお送りください。たくさんのご応募お待ちしております。さあスパガの皆さんもお別れの時間ですが、それぞれ皆さん一言ずつお願いします。
はい、2週にわたって出演させていただき本当にありがとうございました。スーパーガールズわがままガールズロードを11月14日にリリースさせていただくんですけれども、13日と14日は実はリリースイベントがありますので、うん、観覧無料になっていますのでぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、渡辺コムです。ですね、スーパーガールズ今日いろいろお話しさせていただいたんですけど、まあ、5人の卒業もありまして、現体制での最後のシングルがわがままガールズロードとなっているんですけど、今後ともスーパーガールズはずっと新しい4期生とともに進んでいきますし、1月11日までは今の9人で頑張っていきますので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、阿部ゆめりです。今回この番組に出演させていただけてすごく楽しかったです。ありがとうございました。実際に、私たちに会ってみないとわからないところもあると思うんですけど、この番組でたくさん私たちのことを知っていただけたかなと思います。ぜひ遊びに来てほしいなと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこの時間のお相手は高橋真麻と
足尾隆がお送りいたしました。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。